オーディオバイブルジャパン4月10日です。リビングバイブルルカの福音書13章23節から14章6節です。お聞きください。
ある人がイエスに、救われる人は少ないのでしょうかと尋ねました。イエスはお答えになりました。天国への戸は狭いのです。できる限りの努力をしてそこから入りなさい。よく言っておきますが、入ろうとしても入れない人が大勢いるのです。家の主人が戸を閉めてからでは遅すぎます。外に立ちどんどん叩きながら、ご主人様、開けてください、お願いでございますとなりふり構わず頼んでも、中からはお前たちなんか全然知らないねと冷たい返事が返ってくるだけです。それでも諦めず、何かのお間違いでは、私どもはあなた様と食事をご一緒したこともありますし、大通りであなた様から教えていただきましたと食い下がります。けれども主人は剣もほろろに答えるのです。お前たちなど知らないというのが聞こえんのか。お前たちのような悪党はここには入れないのだ。とっとと言ってしまえ。アブラハム、イサク、ヤコブ、それに預言者たちも皆神の国に入っているのに、あなた方はいつまでも外に立ち尽くして泣きわめき歯ぎしりするのです。一方人々はあちらからもこちらからも来て神の国に迎え入れられ席に着きます。いいですか。このことは肝に銘じておきなさい。今は軽んじられているものが、その時には大いに褒めたたえられ、今は重んじられているものが、その時には最も軽んじられるのです。ちょうどその時、パリサイ人が数人つかつかと歩み寄りイエスに忠告しました。命が惜しかったらここから出て行きなさい。ヘロデ王があなたを狙っています。イエスはお答えになりました。あの狐にこう言ってやりなさい。今日も明日も私は悪霊を追い出し病気を治します。そして三日目に目的を達成します。そうです。今日も明日もその次の日も私は進んでいくのです。神から使わされた預言者がエルサレム以外の場所で殺されることはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム、何という町でしょう。預言者たちを殺し、町を救うために使わされた人たちを石で打ち殺すとは、面取りが雛を翼の下にかばうように、何度あなたの子供たちを集めようとしたことでしょう。しかしあなた方はそれを拒んだのです。だから今、あなた方の家は荒れ果てたまま見捨てられます。はっきり言いましょう。あなた方が主の名によって来られる方ようこそというその日まで、私の姿を二度と見ることはないのです。ある安息日のこと、イエスはパリサイ派の指導者の家に入られました。パリサイ人たちはその場にいた水手の男をどうなさるかと息を凝らし、目を皿のようにしてイエスを見つめました。するとイエスは周りに立っているパリサイ人や法律の専門家たちに、ところで安息日に病気を治すことは掟にかないますか、それとも違反でしょうかとお尋ねになりました。誰も押し黙って答えません。イエスは男の手を取り、病気を治してあげるとすぐに家にお返しになりました。それから面と向かってパリサイ人たちにお尋ねになりました。あなた方のうちで安息日に絶対働かない者がいますか？息子や牛が穴に落ちたら、安息日だろうが何だろうが、すぐに引き上げてあげるのではありませんか？今度もあえて答える者はいませんでした。
イエス様がエルサレムをご覧になって、エルサレム、エルサレム、なんという町でしょうと 嘆いておられる箇所です。神の民の中心地であるはずのところで神様が使わされた預言者が殺されたり石打ちにされたりと、神様の恵みを拒んでいる、そうした姿がここに書かれてあります。でその中で、面取りがヒナを翼の下にかばうように何度あなたの子供たちを集めようとしたことでしょう、しかしそれを拒んだのですとイエス様が言われました。イエス様は私たちを助けたい、救いたいという思いでいっぱいです。私たちが滅びることを決して望んではいらっしゃらないんですね。前に聞いたことがあるんですが、火事になった鳥小屋、そしてそれをこう片付けていたら、面取りが死んでいたんですけども、そのお腹の下から、ひよこが出てきた。お母さん鳥がそのひよこをまさに翼の下に隠して、そして自分は死んでしまいましたけれども、ひよこは火から守られた、そんな話を聞いたんですけども、まさにイエス様は私たちの身代わりに全ての罪の罰をその十字架で負ってくださって、それによって私たちは罪許されて天の御国に迎え入れられるものとされるのです。このイエス様の愛をどうぞ拒まないで、イエス様の救いの下に、翼の下に私たちは信仰を持って入っていきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。